はい、皆さんこんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。本番組はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げる番組です。本日司会の横山です。
はい、ご一緒します、編集部磯君です。
で、
今さっき3人の記者がって言いましたが、
今日林さんがなんかしないけど、
なんかしないけどいないから
なんかいない、なんかサボってるんですよね。
はい、
はい、というわけで、はい、すいません、お待たせしまって、今日はまず実は前回ちょっと告知してたんですけれども、A ガールズという日本が世界に誇るテキスタイルメーカーの大社長、うん、山下大社長をお迎えしております、うん、山下さん自己紹介お願いします。
こんにちは、和歌山からやってきました、ニット産地の代表する大きな話になってますけど、はい、A ガールズの山下と申します。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お待たせしました。
いえいえ、はい、だいぶ待ちましたよ。
ちょっとね、すいません、はい、
正直な人が
もうね、山下智博、
そうですね、山下智博ですね、
はいはい、とはまあ結構長い、私はね、横山は結構長い付き合いなんですけどね、
はい、
で、まあ、A ガールズさんっていうのを、まあ、簡単に私のから紹介させていただくと、まあ、今和歌山って言いましたけれども、まあ、和歌山に、本社と、まあ、工場があり、で、まあ、東京にもオフィスがあり、
そうですね、オフィスがありますね、
はい、で、カットソー生地っていうんですかね、丸編み、うん、業界的には丸編みなんですけど、カットソーの生地を作っている。それで、まあ、いわゆるなんていうんですかね、こうT シャツ、カットソー、うん、あとまあちょっとした上着にも使われたりするんですけど、うん、結構で日本だけじゃなくて海外でも結構販売もしている、海外でも海外の有力ブランドとも取引があったりするという会社でございます。で、A ガールズさんっていうと、なんかまあ結構海外でも高い評価を受けてるんですよっていう意味で言うと、海外の見本市のプルミエールビジョンっていう海外の大きな見本市があるんですけれども、
はい、
昔そこがその出展者、何百社ぐらいですかね、昔
は3500社ぐらいでしょうかね。
なんと、
で、まあ、テキスタイル部門でその中でまあ何社ぐらい、800社だっけ、
1000あったぐらいだったと思うんですけども、
結構そのプルミエールビジョンっていうのは世界中の結構そのなんていうの、トップ企業、世界ヨーロッパのイタリアから日本からトルコとか、まあ、インドとか、まあ、基本はヨーロッパと日本が多いんですけど、その結構えりすぐりの企業が集う企業の中で、トップメーカーが集う中で、その企業出展者の中からそのシーズンごとにPV アワードっていうのを作って、なんかこうグランプリとかっていうのをや部門賞みたいなのをやってたんですけど、
うん、
その時に、グランプリね、
そうなんですよね、そうなんですよね、もう本当に選ばれし者が集まる舞台というか、うん、はい、テキスタイルメーカーの中では世界中の、ね、中では憧れの舞台で、
うん、
年2回展示会が行われるんですけども、2017年にですね、A ガールズがなんとそのグランプリをいただいて、はい、本当に今でもいただいた時の瞬間とか、
うん、
まあ、その時に選ばれた素材なんかももう本当に大事に今額に入れて飾ってるぐらい、
まあ、
大事にしてるんですけど ね、
はい、そういうことがある、まあ、で結構A ガールズさんってだからそういう意味だと海外だと、まあ、ちょっと名前は言えないかもしれないですけど、結構ね有力なブランドにも、
そうですね、はい、もう実は20年目になるんです、今年で海外に出始めて、
う
ん、ちょうど2004年プルミエールビジョンに出展して、そこから A ガールズが海外に、
はいはい、
いわゆる丸編みの生地を販売していくということでスタートしたのがちょうど20年前なんですけど、
20周年、
そうですね、もうその中で、まあ、本当にラグジュアリーブランドさんにこう和歌山で作るカットソーの生地が実際現物として決まって店頭に並んで、それこそ T シャツになってるのをなったりしたんですけども、本当に長く僕もヨーロッパずっと通ってましたし、年にどうでしょう、4回下手したら6回ぐらいパリに行ってプレゼンして、で実際そのまあお客さんからのご依頼を聞いて和歌山で物を作るというような活動をずっとして って、まあ、もうちょうど2日前にもニューヨークにから戻ってきたばっかりなんですけど、
お忙しいですよ。
結構こう飛び回ってる感じですかね。
結構飛び回ってるんですね。
そうですね、はい、もう、まあ、あの社長にはなったんですけど、横山さんとはもうまだ僕は営業マンの時に出会ってて、
あ、そうなんですね。
そうなんです。で、あのいろいろお話をしながら、まあ、ね、横山さんも成長されながら、僕も
横山を育てていただいて、
いやいや育ててはないんですけどね、ずっと変わらずこんな感じですけど、
はい、あの山下さんの、あの会長ですかね。
そうですね、うちの父ですね、はい、エーガルズの創設者、あのうちの山下正夫が今会長なんですけど、うちの父ですけど、と、まあ、横山さんずっとね、はい、仲良くさせてもらってたという
か、会長が結構名物、
名物会長は私の薫陶を受けています
。ありがとうございます、
は
い、
結構、いや僕ね、ええ、あのいや昔だから本当20年前とかに、まあ、一応僕なんていうのすごいこう駆け出しの時からなんかこう話聞いたりお世話になってて、うん、で、いや会長ってなんか業界団体のトップとかも やって
そうですね、
ニット高連とかね、
ニット高連のね
会長とかやられてて、うん、で結構こうなんですかね、押し出しが強いというか、うん、こう産地 の, その会社 の, そのニット高連ってその全国の、産地企業が加盟する団体のトップとかやってたんで、うん、こう業界内でのポジションっていうのもあって、うん、あ高くて、で横山くんみたいな、こうダミ結構ダミ声なんですよ ねどうしたみたいな感じで、ただね僕ね結構こう業界もどんどん長くなってきたんですけど、
はい、
やっぱ山下会長って、うん、あの僕結構いろんな人に会ったんですけど、多分かなりトップクラスにあのイケてる大人でしたね、あの、うん、はい、あの今振り返りまだあれですけど、あの会長になられてますけど、うん、僕いろんな人に会ってあなってきたんですけど、やっぱりすごいね、なんていうのかな、クールな人だなってあのやっぱ思いますよ。
でもまあ僕も父ですけど、はい、誰に対しても一緒ですよね、あの本当に
そうなんですよ、
あの上下というか、うあまりこう
テンション一緒なんですよね。
テンション一緒でこびへつらないというか、あの未だに変わってません。だからそういう意味では若い子にも年上の方にも丁寧だし、同じテンションで来るんで、
すごい若手のデザイナーの展示会にもすごい熱心に
未だに行ってるんですよ。
そう、大変ですごいと思います。
あのね時代の人たちって本当にありえない人で、なんかすごいなんていうのガツガツしてるんですよね、新しいものを吸収しようとか、あとだけどそれやっぱり若い人とかに、僕みたいな本当にペーペーにもなんかどうなんだなんだとか教えてくださったり、あとなんかもっと頑張らなあかんぜみたいな、
業界みんなのお父さんみたいな、
お父さんみたいな感じですね。
そうですね、未だにやっぱり僕も言われますし、でやっぱり探求心というか、今83歳なんですけど、いまだにやっぱり新しいものものづくりもされてるし、まだしてますね。まだしてるんですよどうだこれって言いながら、
これ
が来年の流行りだみたいなね、ちょっと違うんじゃないかなっていう感じは心の中に思ってはいるんですけど、
今はだからもうなんていうのかな、一応経営 の, あの最前線から降りて、
はい、
一開発マン、
一デザイナーです。デザイナー、エーガルズのデザイナーとして君臨されてるという感じです。
なるほど、
はい、尾崎という本当はデザイナーがいるんですけどもその上に立つ影のデザイナーですね、
はい、そう
力強い、
あのちょっと別の会社の話なんですけど、この前あのスタイレムって滝田大阪のね、うん、展示会行ったんです先週。そしたらあの小田サンコロナ小田って、はい、オーガンジーの世界トップ企業の社長が、はい、社長がいて、はい、なんか来て、
うん、
あのでそこに僕にするとすごい広瀬さんっていう、まあ、商品開発部長みたいなトップの人がいるんですけど、うん、まあ、その人広瀬さんってもう70なんですよ。で、サンコロナの社長って79歳なんですよ、
うん、
で普通展示会にその70オーバーの2人がトコトコトコトコ自分でコロコロあの、うん、来て、であれよーみたいな感じで、うん、とか言って2人でみたいな、でなんかいや今大阪からあの石川なんで、うん、石川から来たんだよっつって2人で記事めっちゃ見て、うん、でなんか一通り見たらまた帰ってって、うん、じゃあとか言って、あどこ行かれるんですか、次は大阪とか言って、
うん、
元気、79歳ですよ
ね、すごいね、そういう風でありたいものです、
ね、その山下会長もまあそういう感じですよね、
もうバイタリティの塊じゃないですかね、 で2004年にパリにねエガールズがプルミエールビジョンに出展はしましたけど、その前からうちの父はね、今の会長は一人でリサーチ行ったりとか、実際にそういうチャンスがないかとか、やっぱり当時日本の企業がそのパリのね一大舞台に出展するっていうのが非常に難しくて、要はヨーロッパの企業さんがね中心で展示会を運営されてたので、あの当時2004年に日本勢が出展したのは2回目だったんですよね。だからそういう意味ではまだ出展者が 10社もなかったじゃなかったかな。
結構そのやっぱりその日本のテキスタイルメーカーの構造って、うん、やっぱり大手企業が前に出て、そこにまあこうなんていうのか、東レ組とか定時組みたいなこう大手企業のグループで、まあ、我々大手企業が前に出て、まあ、下請けっていうとちょっとあれですけど、
いやでも下請けですよ。当時は僕ら下請け的な感じでこう名前も出ないし、それこそエガールズの生地を使ってるんだっていうアパレルさんはほとんどいなかったし、それが初めてこうパリに出て、あ、生地屋さんって名前語っていいんだなみたいな、それこそロロピアーナとかゼニアさんとか、やっぱりそのね生地屋さんがブランドになってますけど、そういった感覚が当時の日本の生地屋さんにはなかったので、そういった意味では僕は逆にすごく新鮮で驚いたというか、ああ生地屋が前に出ていいんだなみたいな、
そこからの出発だったっていうことですね。
そ
こ
からです。もう本当にその段階でした。だからエーガールズっていう会社を前面に出してこう生地を売っていくっていうのが、そのパリに出てからまあ会社としても変わったというか、そういうやり方で営業していいんだなみたいなところで大きな転換期にはなりましたよね。
まあ、そこがね、そうまずは会長がその先陣を切っていったと、 そこから始まったと、しかしその2017年だから出展してから13年目かにはもういわゆるね、トップというかアワードを取ったというところは非常にこう感慨深いね。業界全体の日本 の、あの御社だけじゃなくて、いろんな人がそれ感慨深いというかね。
もう一個言っちゃうと、ジャージで撮るのがすごく珍しかったです。当時はやっぱり不白であったりとか、やっぱりウーブンがやっぱりグランプリを取ってた企業さんが、でもジャージ丸編でしかも T シャツの生地というかね、そういったところの評価をいただけたっていうのは、またそのトレンドも変わるきっかけにもなってたし、やっぱジャージがこうメインになってくるきっかけにもなったんじゃないかなっていうふうに思ってます。
ちょっとあれですけど、やっぱ織物っていう織物の方がなんか格がね、上なんですよね。
業界内では
そういう慣習というか、やっぱり、なんていうの、結局カットソーって、カットソーの生地とか、丸編みの生地って T シャツとか割合こうベーシックなアイテムに使われて、
本当ラグジュアリーのブランドさんのお店行かれても分かると思うんですけど、やっぱり不白がコートがあってパンツシャツでセーターがあってジャージがちょろっとっていう、こうポジションなんですよね。だからそういう意味ではこうどうしても企画デザイナーさんの企画もジャージが後回しで
主役にはなれない、
主役になれない感じ。
でも価値観っておっしゃったようにすごい変わったなと思って、やっぱりもうコロナもありましたけど、すごい何でしょう、この着心地がいいものに対する欲求みたいなものって
ね、
もう当たり前のものになりますもんね。
その辺が、当時はね、やっぱりデザイナーさんたちが一つの僕らのアプローチ先ではあったんですけど、そこで風合いの良さとか気持ちよさっていうのをプレゼンしてきたんですけどね、今もう現状というか今の現在はやっぱり一般の人がそれを求めてらっしゃって、よりいいものとか価値があるものを買いたいなっていうところで言うと、だいぶこう一般市場にこう素材の良さが認知されて、そういった意味でエーガールズも非常に今活躍の場も多くなってるっていうか、だからよりいいものをお届けしたいなっていう思いでこうものづくりはしてるっていう感じですかね。
潮目がね、ちょうどこうやっぱりいろんな織物とかだから、そのこう、いいものっていうのが、本当昔で言うとね、そのウールとかその絨毛がやっぱ高級品、シルクとかっていうのが、ポリエステルだっていい生地はいいものはいいとかっていうのが、どんどん価値観が変わる。だからそのエーガールズさんがあの丸編みで PV アワード取ったっていうのは、その丸編みがね、いろんなアイテムに使えるよとか、
結構そうですね、
なんかこう変わってくる、そのちょうどタイミングっていうのもあったと。
ちょうどね、今思い出したんですけど、2004年出た頃って、 いわゆるすごい分厚い生地を出してたわけじゃなくて、エーガールズの生地といえば
ハイゲージの
ティッシュのようなウェイ、あの生地、ティッシュウェイトのような生地って言われて、もうスケーテ向こうが、あのスケーテてですね、向こうが見えちゃうような生地っていうのが一つのこうエーガールズの顔になったというか、まあ今もあの現役のうちのデザイナーの尾崎がですね、作るコレクションっていうのが尾崎コレクションっていうんですけど、まあそれがもうまあ当時一世風靡したというか、まあ初出店だったんで初日当然午前中なんてお客さん誰一人来なかったんですけど、11時ぐらいにポツッと一軒お客さんが来て、ヨーロッパのラグジュアリーブランドだったんですけど、その人が口コミでわーっとこう広げてくれて、午後からもう本当受付でさばききれないぐらいの人が並んじゃって、だから1日に300社来たのかな。
すごい、初出店か、
初出店でもう本当すごい賑わったブースというか、賑わったどころじゃなかったですね。もうまあそういうこう当時出した素材がインパクトがあったっていうかね、まあリック・オーエンスとかいわゆるそういう世代ですかね、いわゆる儚いような素材感というか、ああいう華奢な天竺ジャージっていうのが、それをブランドがまた逆にそういった生地を使ってくれてこう伸びていったというかね、そういう、こう記憶もあるんですけど。
結構ねプルミエールビジョンってデザイナー本人が来るブランド、ね、
そうですね、
多い、まあ、最近あれですけど昔は結構いましたよね。
もう普通にデザイナーが来て本人が、うん、で受付に入り口で待ってるんだけど、僕当然顔知らないじゃないですか、
当時ね、
だから、はい、分かんないですよね、待たしちゃって、
すごい待たせて、
すごい待たせて、
ごめん、名刺くださいみたいな、
そうそう、で名刺くださいって言って当然名刺持ってないじゃないですか、誰に言ってんだみたいな
私なのよみたいな、そうそうそう、
結構失礼なことがあって、さっきうちの父会長なんかも、うん、エルメスの有名なデザイナーさんが並んでて、で知らないもんだから、お前も後で来いみたいな、
なんと
怖い会長は今のエルメスさんですよみたいな、ね、なんかそんな話があったりとか、まあ、思い出のいろんなシーンがありますけどね、
本当に最初だったんでね、
最初だったんで本当分かんなかったです、何も分からず、もうただ一生懸命こう記事を見せるっていう感じでした、
ね、そんなこともありましたと、
はい、ありました、はい、
はい、で例えば日本だとどういう会社さんがなんかこう取引先というか、
そうですね、まあ、はい、エーガールズの会社は海外にも生地販売してるんですけど、やっぱり国内ドメスティックのマーケットへの生地、うんうん、のプレゼンテーションから始まって販売させてもらってるんですけど、今はね比較的、まあ、コレクション系のブランドでいうならば、うん、まあ、もちろんカラーさんであったりとか、うんうん、まあ、今だったらマメさんとか、うん、あと、
なるほど、
春信さんとかね、
春信村田さんか、
きらめくブランド、
そうですね、もう本当に今旬のブランドさんと、まあ、ものづくり一から作るというか、
なるほど、
エーガールズの特徴っていうのはやっぱり一から作るんですよ、お客さんのご要望に合わせて、うん、だからまあストックサービスっていうことじゃなくて、まあ、ゼロから
一緒に作り上げていく
、まあ、それがもうずっともう53年目になるんですけど、うん、変わらずずっとやってる感じですかね。
無理難題を言われて、いやいやちょっと
さすがにさ、しょっちゅうですよしょっちゅうだけど、でもやっぱりそれが面白いですしね、
うん、でもね、なんかあれですよね、うん、こうなんていうの、コラボレーションっていうわけじゃないですけど、お互いのこうセッションというか、
はい、
すごい、まあ、尾崎さんは
そう、ジャズみたいにこれだって出したものに対して、そこに対してのリアクションで一緒に作り上げていくみたいな感じはあります
もんね、はい、そこは未だにあるし、はい、海外に行っても同じような、まあ、立ち位置というかポジションでありながら、うん、デザイナーさんと一緒にものを作るという感覚なので、
これは、ね、多分ね、会社とかその開発の人たちのキャラクターにもよると思うんですよね。エーガールズさんは割合こう押していくっていうよりも、これだからあなたたちはこれを使ってくださいっていうよりも、うん、まあ、こういう感じなんでどうですか、
どう思いますみたいな、
でそれに対してリアクションを受けて、
うん、コール&レスポンス、
そうで、うん、それをさらにこう会社全体の開発力アップというか、トレンド、うん、まあ、それがだからいわゆるトレンドって言ったらトレンドかもしれないんですけど、それがこう国内外で同じようなこう化学反応を起こして新しいものを会社として作っていくみたいなところがあるのが、まあ、エーガールズの、
逆に無理難題言われた方がレベルが上がるというか、
燃えるんですか、
燃えちゃいますよね、やっぱりこう難しいからこそどうやって作ったらいいんだろうっていうところも、 まあ、進化が止まないというかというところもあるような気はしてます
ね。で無理難題って例えばもっとこれの3分の1の薄さにしてくださいとかそういう感じの要望なんですか？
ありますね、うん、もっと重くしてほしいとか、あならもうちょっとこうなんだろうね滑らかにこう落ち感が出るけどもシャリみが欲しいとかもう 真逆ですよね。真逆のことを言われたりとか
落ち感とシャリみ
そうちょっと相反することを言われたりとかじゃあどうしたらいいのかなって考えながら結構家で持ち帰って家で考えてたりとかっていうこともあるし、まあ、それが楽しかったり、
うん、それって持ち帰って、はい、で何でしょう工場にも行って職人さんたちとも話しながら実現していくものなん
ですか？そうでも工場さんに伝える伝え方もあるじゃないですか、うん、実際こう、うん、やってくださってる現場の職人さんだったり職長さんに どういう、 こう感覚で、うん、こう技術的なお話、うん、感覚を言っても分かんないんで、うん、こういうふうに作りたいんだけどこうしたらできるかなとか、うん、なんかそういうこうなんだろうもうちょっとリアルなこの現場での
現場には現場の言語があり、
あると思います。それはお客さんと話している内容じゃなくってやっぱり現場で話す内容っていうのはいろいろあるので
そこら辺がねこうなんかいや多分 A ガールズさんもそのプルミエルビジョンとか出るようになってなんかこういろんな開発をするようになってでこうやっぱりなんていうのこうニュアンスでニュアンスじゃないですか、うん、記事の風合いとか、うん、面白さとか良さって結構言語ができないところがすごくあるじゃないですか。そうですね。それをこう結局言語ができないけど物をあげなきゃいけないっていうところが、うん、その工場の方を直接こう現場に連れてくるというやり方とかもまあいろいろあるけどやっぱりこうニュアンスって結構なんていうのかな伝えるのも難しいし、うん、逆にでも職人さんたちもね、うん、多分そのうちなんかあこういうことなんでしょ分かってますよっていうのが多分、うんA ガールさんの場合はこうなんていうのかなこれ営業マンが思ってるよりいいものが出てきたりとか、うん、そういうことが多分あのなんていうのかな長い取り組みの中でねできるようにもなってきているっていうのが企業としての強みというか、
なんか感覚でものを作ってるところもあれば例えばその、まあ、うちのデザイナー尾崎とも話すんですけどそのエモーショナルファブリック要は感情があるような生地っていうか、うん、なんかそれがこう着用した時にわあこれって気持ちいいからなんかテンション上がるってい いう意味でも感情がまあ左右されるし気持ちよさとかこの楽しくなったりハッピーになったり悲しくなったりみたいなこうあこれチクチクするなとかそういうその感情に刺激するようなこの生地作りもの作りっていうのは結構意識しててそういう意味ではまあずっと同じような感覚で生地を作ってるっていうところはまあ一つのブランドにはなってるかなっていうふうには思ってるし、A ガールズも全ジャンルの記事を作れるわけじゃなくって、ある意味こうその感覚で共感するブランドさん、さっき言ったマメさんもそうだし、あの春野もさんもやっぱりこうジャンルを選ぶんですよね。A ガールズの得意なジャンルっていうか、まあそういう意味ではその A ガールズってあの A クラスっていうか、あのいわゆるアルファベットの A ってファーストクラスじゃないですか。でガールズって女性なんですけど、ファーストクラスの女性に向けた記事を作っていこうということで名付けられた名前なんですけど。
なるほど、うん、それ長年の疑問だったんです。一番最初に先見新聞で A ガールズって見た時から何屋さんなんだろうなと、はい、
そう会長会長が
見えました。さすがだなと思いながら、
いや
本当に名前で今いろいろとね助かってる部分もあったりとか覚えやすいとか、でインデックスの一番最初に始まるが A ガールズなんですよ。
確かにそうですね。
目立つんですよ。こうねプルメイビジョンでも何でも ABC 順に並ぶんで A ガールズが一番たまたまだ
ね、それ狙って作ったわけじゃないんだろうけど
日本人以上に海外の人にとってはインパクトある名前、
50何年前に A ガールズって名前作れたと僕思えないです。普通なんとかメリアスとかなんとか莫大将なんとか工業とか
ハイカラですよね。
ハイカラですよね。本当にでもあのすごいなと思いますね、まあ、その時の感覚は
5週ぐらい回ってレトロな感じですけど、ね、レトロシックなんです
ね。なるほど、
うん、いやでもすごいいい名前だと思う。すごい分かりやすいし、は
い、
あの
いい名前だと思います。あの、
ね、海外の人もこうパッてあの視覚的に入ってね覚えられる。結構あれなんですかその、うん、ちょっと、まあ、あのあれですけどブランなんていうのかなベンチマークとか結構開発もの作る時って、はい、まあ山下さん社長なんであれかもしれないですけど営業マンとか開発の人って生地屋さんってなんか どういう感じで新しいの作ったりするもんなんですか？その結構マーケットリサーチもしたりあとディスカッションしたりとか、うん、なんかこう
なんか全然他ジャンルの何かが参考になったりとかそういうこともあるんですか？
どうでしょうね、もうもちろんそのうちのデザイナー尾崎がクリエイティブディレクターとして記事を作るんですけど、なんかこうトレンドを意識してるっていう感覚じゃないですね。やっぱりその旬なものというか自分が感じて作りたいもの、でもやっぱり A ガラスのテイストっていうのは彼がずっと作ってきて50何年間やってきてるんで、なんとなくそのいい塩梅のところに落ち着くというか、でもなんかこう、あ、次来そうだなっていうトレンド感を、まあ彼の感覚ですかね、どちらかというと、う
ん、結構なんかよく店頭とか歩き回ってますよね、
う
ん、
よく歩いてます、はい、
あの街をよく会うんですよね、表参道とか
尾崎さんと、
尾崎さんとも会うし、生地屋さんの展示会があったらもちろん会うし、
うん、
あのなんかでいろんなところに多分出没してるんですよ、
うん、
あのもうファッションビルも行けば、マルキューも行けば、表参道も行けば、
街行く人を見たりもするしみたいな。
そうなんですか、街行く人も見てるかもしれないですね。
人の服触ってますよ、歩いてる人の。
変態、
変態でしょ。もうやめてくださいってこの前言ったことあるんだけど触っちゃいかんでしょっていう
目ざといです。
そうそう、やっぱ気になってる、ね、これなんだろうみたいな。
なるほど。
だからもうジャンル関係ないですよね。ジャージじゃなくって不惑も触ればセーターも気になるし、
まあ目ざといだからなんかちょっと変わった生地とかの服着てると、うどうしたのこれみたいな、なんかこう
言いなり
みたいな
会話が、あ、横山さんとね、
そう、多分、いや僕にもするし、多分いろんな人に、これどうしたの
みたいな。なるほど。
でこれでなんかなんかこうインプットして、
インプットされてるんじゃないか、
インスピレーション
が、なるほどね、
でもなんかあんまりこう分かんないですけど、尾崎さんとかってこうロジカルになんかっていうよりも、うん、結構感覚的な感じですよね。なんかね、
ならいつも喧嘩するのは、はい、売れる素材作ってくれるって言うじゃないですか、はい、やっぱ経営者だからやっぱり売れた方がいいし、でも彼そういう感覚ないですよ、はい、これいいだろうっていう感覚なんでこれ売れないですけど尾崎さんみたいな、なんかすごい、あの本当になんだっけ、動線って分かります、あのコパン、
あ、はいはいはい、
いわゆる
コッパ、
あのコッパですね、いわゆるあの、はいはい、その糸をそれを銅線を使って T シャツを作ったことがあって、痛いんですよ、
着るチクチクして、
もうチクチクして、
危ないよ、
まあ、危ないし、これ漏電分かんないけど、なんか電気通っちゃうじゃねえのみたいな、なんかそれをさ僕にある日突然見せてきて、これすごくないとかっていうわけ、いやすごいけど問題でしょこの商品って、
何年前の話なんですか、
いや最近ですね、結構最近なんですけど、なんかもうね、分かんない、なんか刺激されると、
その
関係ないですよ、
20歳とかやり始めて訳が分からないっていうわけじゃなく、もう酸いも甘いも分かってるはず
なのに、
この道何年のおっさんがまだそんなことしてるんです
ね。それって素晴らしいことですよね。
いやすごいんですけどね、
だってなんか50何年やったらなんとなくだんだんこういう感じでしょみたいになっちゃうけど、
なんで分かってくれないんです
かね、周りがびっくりするようなもの出せる、
そう、どうせ、いや光も弱いんですよ、なんか光ってるものに集まってくるんですよ、あのもうだからラメ王子って僕ら呼んでるんですけども、ラメしてるものがほっとけないというかね、だから未だにコレクション毎回ラメが入るんですよね、ラメ尾崎さんもやめてほしいって言うんだけど、いやもうやめれない、ラメはもう絶対売れるから
という感じなんですね。それがイガーズの商品開発部長みたいな、
そうなんです、そうなんです、うちのもう本当クリエイティブディレクターですね、記事のね、はい、今度ぜひ紹介しますんで、
ね、お会いしてみたいですね、
はい、
まあでもそういう方がいるから世界でもまあ戦えるというか、
そうですね、やっぱりこうびっくりするような商品が出てくるっていうのもうちの強みなのかもしれないですよね、
はい、どうだっていう感じですもんね、だからやっぱデザイナーさんとかも、
もう刺激されますよね、まあ、動線で使うかどうかの人って
でなんかちょっとね、なんか今年このシーズン何出してくんだろうみたいな、うん、でもちょっとやっぱまあ、結局多分デザイナーさんもそうだと思うんですけど、その記事見てるときが一番楽しいっていう人多いですよね、で結局でも、まあ、いろいろね洋服にして落とし込んで作るときはもうあのまた似たようなものっていうことになっても、うん、やっぱりこう今年なんか面白いのあるかなっていうときに多分ね A ガールズ行ったらなんか
びっくりするようなものがあるみたいなな
んかあるんじゃないかなみたいなねこれどんなあのがあるのかなっていう多分ねワクワク
やっぱ楽しくないとね、なんか言い方悪いかもしれないんだけど、はい、僕はあの駄菓子屋さんだと思ってて、 エガルスがね、はい、その行けばなんかものすごい面白いちっちゃなものがいっぱいたくさんあって、まあ、宝石って言っちゃう方がいいんだろうけど、駄菓子屋さんっていう言葉がいいかどうか分かんないけど
駄菓子屋
なんかそう楽しいっていうか、小さい頃にあそこに行ってなんか、
は
い
は
い、
宝石って言われるよりかは駄菓子屋の方がリアリティがあっ て、
ね、リアリティがあって、
はい、なんか宝石っていうとなんかね
ちょっとお高くって立ち入りづらいじゃないですか、あの駄菓子屋感覚で来てくださいっていう、でも面白いのあるよみたいな感じですね。
はい、というで、まあ、そんなこんなで、なんだっけ、そうで僕がね、あの山下さんにポッドキャストどうですかってあの打診したら、はい、あの帰ってきたのが、いや俺ニューヨーク行ってるんでみたいな、なんかいかにも海外感
そんな言い方でしたっけ
俺ちょっとニューヨーク
海外
風で吹かしてきて和歌山のくせにみたいな
ひどいひどいひどいね言い方が
ってことじゃないんですけど、そうニューヨークから帰ってきたばっか、何2日前に帰ってきた、
2日前ですね、2日前で
何しに行ったんですか、
いや、あの
物価も高いのに、
そう、はい、高いねニューヨークね、はい、でまあ本当に記事 の展示会を、ニューヨークのいろんなデザイナーさん、デザイナーブランドに向けて、まあ、提案しにっていうところで今回1週間ぐらい行ってきたんですけど、うんうん、まあまあ、いろんな素材があってですね、はい、まあ、今回は実はスパイバーっていう、あの山形県にある、はい、バイオベンチャーの企業さん、
人工タンパク質素材、
そうですね、
ブリュードプロテイン、
はいはい、プロテイン繊維と呼ばれる、はい、素材をですね使って、はい、エーガールズらしく料理をして、で作ったコレクションが出来上がったので、それを持ってニューヨークの
プレゼンテーション
してきたんですね、プレゼンテーションですね、に行ってきました。
僕今日来てるんですよ、
あ、
お
エーガールズ、
どうしたんですか、なんで持ってるんですかそれ、盗みました、
ちょっとちょっとパリで
新作のやつを
パリでもら
う、そうパリでね、パリで先駆けて実はその、はい、
これね、
スパイバーさんの手違いやったんですけど、
僕ね結構カットソーで T シャツね、
い
やっぱりね、じゃエーガールズで展示会行くとくれる時とくれない時があるんですけど、
人見てます
言い方が悲しいんだよ、
楽してきたら渡さないと
くれる、やっぱね、すごいんですよ、
うん、
エーガールズさんでもらった、そのなんか、はい横山くんどうぞみたいにもらった T シャツが、うん、僕の持ってる T シャツの中で常に一番いい T シャツなの、
ま
あ、
そりゃそうでしょうよ、う
ん、でいやこれ本当にすごいことで、うん、時々だからエーガールズさんってどこでなんか卸してるんですかとか、これエーガールズ製なんですみたいなの聞いて買うんですけど、うんうん、サンプルの方がねいいんだよね、
そんなことないでしょうよ、
気が抜けてるんですけどね
なんか僕今で、まあ、今日着てるのも、うん、そのスパイバーエーガールズなんですけど、うん、いやなんか初めて僕もそのスパイバーのブルードプリンってなかなかまだ市場に出回ってないんで、
そうですね、まだですよね、
すごいスペシャルな、
え、これ何パーブルードプロテインなんですか、
これはね、オーガニックコットン90で、ブルードプロテインは 10%、 10% ですね、
すごい、もう
どうですか、着てて、
いいですか、
いや、やだ、やちょっと、どうぞ、
尾崎さんみたいな
これなんかね、じゃあなんか、うん、まあ、これはBP もいいかもしれないけど、はい、まあ、設計もいいのか、なんか結構目がちょっと詰まってて、うんうんうん、なんか硬い感じで、なんかなんかピリッとしてるんですよね。なんかこの感覚もいいし、なんかでもこれが BP なのかなっていう気持ちになる。あ、これがっていう気にさせてくれて、これが BP っていう風に、これはブルードプロテイン素材のカットソーなんですよって言われたら、ちょいいなって思いますよ。
イメージ的にはタンパク質なんで、着用するとコットンカシミアの T シャツを着てる感じ、要はブルードプロテイン、プロテイン繊維を、まあ、繊維にして生地を作るとカシミアのようなタッチになるんですよね、だから綿カシを着てるような T シャツ、
まあ、カシミアと同じ値段ですもん ね、
う
ん、
そう、
ね、
まあ、値段的にもそうなんですし今、
ね、
高いって
まだね、
まあ、将来的には、ね、カシミアに変わるような、素材になればいいしっていうところで、
これなんか今もうそれこそブリュードプロテイン、ゴールドインさんも頑張って広げようとされてますけど、はい、そうですね、なんかこの記事にするのにこういうところが難しいとか何かあったりするんですか？
ありますね、やっぱり比較的こう、まあ、熱に弱いというか、まあ、
まあ、あれですよね、その
収縮性があるっていうか ね、
ちょっと言いにくそうなんで僕は代わりに言いますけど、うん、BP 素材って、うん、 あの
ブルードプロテイン
素材ね、ブルードプロテインって本当に新しい素材なんですよ、うん、で要するにあのなんかみんな合成ポリエステルで、うん、その大手素材がこれ新しい繊維ですなんとか繊維ですとか言ってるけど、別にポリエステルはポリエステルなんで、うん、別にそのなんていうちょっとした違いなんで、まあ、正直現場で、うん、あこれポリエステルとかナイロンでなんとかしなんでこうすればいいって知見があるんですよ、
うんうん
うん、だけどブリュードプロテインってマジで新しいんで、
うん、
要はゼロから全部あのテストっていうかもう作り直さなきゃいけないんで、だから知見が何にもないんで、
これ、うんうん、
でどうしなんていうの熱じゃあこのぐらいの温度であのなんていうの熱かけたらこうなるっていう知見がないから、うん、めちゃくちゃ扱いづらいんですよ、
うんうん、
だからもういいことなんてあんまりないないな あるんです
よ、
あ
の
いやもう本当大変です、あの本当いつもと同じレシピで生地を作っても同じように上がらないし、例えばまあ少し低温にして染めたりとか、まあ編む時のテンションであったりとかいろいろこう微調整をしながらやってはいるんですけども、ちょうどスパイバーさんと一緒にコラボレーションし始めて2年経って、今年ようやくね少しもうあの市場に出せる素材にはなってきたので、
細かい微調整をなんかいっぱい失敗しながらようやくこう
真っ黒に染めれないとかね、なんかそういうこう今はできるんだけど、初めは当初は本当にいろいろ苦労もあったし、
だからそのためになんか染料をこうレシピ変えないといけない、
微調整したりとかそういうのをやっぱり染工場さんとお話ししながらやっぱり作り上げていく。でもその中にやっぱりエーガールズエッセンスも入れたいから、
僕ねちょっとあんま言っちゃいけないかもしれないけど、あれなんですよ、だから結構まだそんなに多くないけど、あのスパイバーも今いろんなところにその BP を出して作ってるんですね、うん、みんなその生地メーカーがいろんな作り方してるんですけど、うん、なんかね、
うん、
やエーガールズさすがだなっていう、
うん、
あのなんかちょっと硬かったりとか、
うん、
いろいろあるんですよ、あのゴールドウィンさんとか先行していろいろ作ってみたんですけど、うん、やっぱちょっと硬くなっちゃったりするんだよねとか、
うん、
あるのがあれこれエイガールズの生地なんか妙に柔らかいなみたいな、
うん、
謎のテクニックかましてくるんですよ、これ硬っえっみたいな、
それがプロの技ってことなんですね。
そう、
これが
ね、そうですね、
それそういうこと言うと尾崎さんがもうすっごい嬉しそうに、うん、分かるみたいな
目に浮かびますねその顔が
これ見てみたいな、
なるほど、
うん、本当だとか言って、結構そのぐらい違うのって結構難しいと思うんですけど、
うん、
なんかね謎のテクニックかましてきてやっぱすごいなと思って、
うん、
これがやっぱり日本の生地の
ものづくりの
ものづくりの、ちょっと待って今漢字大丈夫かな、
うん、
はい、ちょっとパソコンが今ちょっと落ちちゃって、
お大丈夫ですね、
はい、大丈夫ね多分、うん、はいっていうことが
あった。でもやっぱりスパイバー僕がやってて思うのは、もう本当にコットンであったりとかウールとかカシミヤとか、まあそれに変わる新しい資源っていうあの存在になってくるので、海外ではねもうプロテインっていう品質表示に謳えるようになったんですよ。
人工構造プロテイン
っていう独自の素材ですよね。
そう本当にあった。いやこれ本当にね、僕スパイバーのことずっと追ってたんで分かるんですけど、本当に新しい素材って何十年ぶりなんですよ、
うん、
で割合汎用なんていうのかな、ここまでやるのって今までそのプロテイン素材って言ってもミルクプロテインとかレーヨンみたいな素材いっぱいあったんですけど、ここまで新しい素材って本当に、でそれを作るときにやっぱ日本の企業のこのなんていうのなんかこの人たちってなんかまだなんていうのやってやるいいみたいな、
うん、
これできたでいいみたいな、
うん、
こういうところがなんかやっぱいいなって思いますよね。なんかこう、うん、新しいものを俺たちがやってやるよ、料理してやるよみたいな、
すごいものづくり日本の力、
は
い、
そう
そう、あとやっぱり日本から出てるっていうのがいいじゃないですか、
は
い、
です
山形で作って ね、それがこう世界に出せる日本の技術とかテクノロジーっていうところでは、今回ニューヨークから戻ってきてやっぱりそこは強いストロングポイント で、
ね、
結構響いてたと思うんですよね。あそうなんだみたいな、
これ日本本当にね一から糸から日本製なんだぞと、
糸原、まあ、資源、まあ、その新しいプロテイン繊維ができて、うん、綿ですよね、原料ができて、それを日本で糸にして、うん、編んで染めて、うん、出すっていう感じで、
そこら辺はニューヨークでも感じたと、
う
ん、
そうですね。
もう一個ニューヨークでなんか一応仕事したんですよね。
そうなんですよ、実はあの、はい、まあ ね、和歌山県っていうのはニットの生産量が日本一っていうところで
丸編みの
ね、はい、でそういう意味ではもう日本の国内の数あるメイドインジャパンのカットソーといえば和歌山で作ってると、うんうん、でまあ僕も長年この業界にいてエガルスでも働いてますけど、その和歌山産地の強みっていうのは意外に皆さん知らなくて、業界の人はもちろん分かるんですけど、一般の人が和歌山の名産って何か分かるって言ったら大体言うのが梅干し、ね、あとみかんとか、あとまあ最近パンダとかって言ってくれる人もいるんだけど、パンダがいる、そう、知らないね、あるんだけど、実はニットが有名でもう100年以上の歴史があるんですよ。でまあ、いろんな産地あるじゃないですか、繊維業界って、その
そ、ね、
美州もあれば、
手織物だったら美州とか、ね、
デニムもあったりとか、
和歌山とか ね、
山形、はい、新潟、セーダーとかってあるんですけど、和歌山はやっぱり丸編みの一つのこう大きな産地で、僕もその中で育ってきたので、うんうん、まあ、その和歌山ニットをやっぱりこう人に知っていただきたいなっていうか、うんうん、まあ、まずは日本人に知ってもらいたいなっていうところもあるんですけど、まあまあ、僕自身もずっとこう海外に住んでたりとか、海外にまあ20年以上そのビジネスとして生地を持って商売もしてたので、まあ和歌山ニットをやっぱりまずは海外に持っていこうということで、和歌山ニットプロジェクトっていうのをちょうど去年立ち上げましてね。でそれでそのニット業界、今和歌山産地に約50社ぐらいのニットメーカーさんが残ってるんですけど、その中でやっぱり20代30代の若い社長さんたちを、まあ、10社集めて、うんうん、その10社とともにこう、まあ、ある意味ポップアップイベント、まあ、洋服を作るんですけど、A ガールズが、まあ、温度を取ってプロデュースしながら、その10社が作る、まあ、素材を製品にしてニューヨークで販売イベントをしてきたっていうので、
どんなアイテムが、
もう、まあ、10社はある意味こう特徴のある10社で、今回ね、そのルールがあって、一つの素材、エガールズのロータスっていういわゆる特別なコットンがあるんですね、長長面のすごく気持ちいいコットン、この素材を使って10社の、まあ、10人の料理人に料理を作ってくださいっていう形でこう生地を作ってもらったんですね。でそれをそれぞれ、この A 社は T シャツ、 B 社はスウェットみたいな感じで、わーっとこうラインナップを作って、いわゆるジャージ素材だけで作るカットソーブランドっていう感じなんですけど、ただ一つ素材は全部一種類なんで、風合いも一緒だし、ただこう肉感とか目面とか編み方とか全部違う、要はテクニックをこの重視者が表現してるっていうようなプロジェクトをやったんです。で非常にこうお客さんにとっても一素材で作ってるブランドなんで分かりやすいんですよね、うんうん、あこんな違う編み方があるのとか、そうで10通りもあるんだねみたいなっていうところで、すごくニューヨークでも評判があって、去年も実はニューヨークでも一度やってるんですけど、そのリピートされてる全身、その去年買った商品を来られて、今回そのイベントちょうど先週やってたんですけど、
熱烈なファンが、
そう、熱烈なファンがまた来て、今度また買いに来たよみたいな感じで来てくださったりとかで、ちょうどその和歌山ニットプロジェクトをニューヨークで行って戻ってきたばっかり。
何日間ぐらいやって
たんですか？今もまだ実はポップアップやってるんですけど、約まあ2週間ぐらいやって、で初日は僕も店頭を立って、まあ、説明をして、
展示即売会みたいな、
そうですね、即売会でもう、まあ、その産地の社長さんたちもニューヨークに来て、まあ、その場で接客して説明していくって感じですかね。実はうちはこういうのが特徴で、ここの技術だけは他ではできないよみたいな話をしながら商品をこう説明していくっていう感じでやったんですけど。
それは何か商業施設の中でやってらっしゃるんですか？
そうですね、しぼねさんっていうお店がブルックリンにございまして、日本にありますけども、そのニューヨーク支店というか、その一角でイベントをさせていただいて、去年も好評だったんで、今年もぜひやってほしいということでやらさせてもらって、だからすごく面白いイベントになりましたけどね。
それがまた今度東京
っていうか、そうなんですよ、はい、でまあ非常に去年やってから、うん、いろんな各方面でどこで買えるんですかっていうお問い合わせが多くて、
すごいですね。
そうなんですよ、インスタはやってるんですけど、DM でこうどこで買えますかみたいなっていうところで、今回その来週ですよね、10月の25から27日まで金土日なんですけど、東京の代官山 T サイトガーデンギャラリーっていうところ、イベントスペースがあるんですけど、そこで3日間まあ展示即売会っていう形でやらさせていただきます。で各和歌山のそのいわゆるニッターさん、工場の社長さんたちが来て、 まあ、説明をして接客していくような感じですかね。
あ、そうなんだ、はい、来るんですね。
来ます、和歌山から集結ですね。料理人が、
料理人たちが直接出会える、
はい、直接出会える場なので結構面白いと思うんですけど。
いや、こんなお話聞いちゃうと、はい、その10種類どういう表現の違いがあるのか、
ね、そうですね、今日ちょっとビジュアルで見せない、うん、見せれないんで残念なんですけど、
ね、音声だけ、
そうですね、
うん、なんか気難しい人が多そうですけど、そんなことないんですか。
いや、でも
お前のお前みたいな安いパーカーを着せるやつには売らねえぞみたいな
ことはもちろん言われない。
うちの会長がいるかも分かんないですけど会長さん、おい横山って言われて
会長がいる可能性がある。
可能性はありますね。引きつけて出ますからね。でもまああの
そんなことないですよね。いや本当にでもね、一生懸命伝えたいんですよね。
そうですね。
あの料理人たちが、
料理人たちがあるし、はい、普段その料理人たちっていうか、まあ、ニッターの社長さんたちってやっぱりあの B2B の仕事でしょ。いわゆる、うん、あの生地問屋さんにこう生地を提供したりとか、例えば、まあ、いあの本当木端だけ編んでるとかっていう感じなので、その方たちがこう実際に消費者の一般の人にお話しして物を見せて喋れるって、なかなかこう貴重な、
なあの皆さんもじゃあ楽しみに、結構話すことを楽しみに、
結構ニューヨークはみんなテンション高くて、英語しか使えないはずの日本語で喋りまくるみたいな絶対相手分かってないからって言うんだけど、
あのそうなんです、
熱意は、
ね、熱意だけはすごくて
言ってることは分かんないかもしれないけど、
言ってること多分通じてないな
ぐらいテンション高いわけですね。
めちゃめちゃ高いですね。
その熱がね、日本東京でも、
そうなんですね、初めて東京でね皆さんにお披露目できるんで、ぜひね、
これの配信が来週火曜日22日かな、うん、
はい、
なんでその週の
金曜日か、
皆さんが
金曜日ですね、
土日代官山 T サイトでやってるんで、ぜひ行ってみて。な、価格で言うと、
はい、
大体いくらぐらいからいくらぐらい、
T シャツでどうでしょう、8000円とか9000円ぐらいかな、うんうんうん、でまあスウェットでまあ2万前後っていう感じですかね、うんうん、
まあ、価格僕ね、もう実は見てるんで、あのいくつか買ってまだ届いてないんですけど、うん、はい、あのいつ届くのかなと思って、
もうちょっと待ってくださいよ
謎のプレッシャー
の方としてくる、なんか、はい、やけに詰め寄ってきます
いや、あのなんか
良かったでしょ、
なんていうのかな、
ちらっと見られてますもんね、そうそう商品ね。
僕とかはほら、うん、こうなんていうのかな、こう一応さ、いっぱい記事見てる
ほう
ほう方だと思うんですけど、普通の人に比べると、なんかえこんな生地あるんだとか、あこういうパーカーとかこういうスウェットってあるんだなっていう、うん、なんかこう なんかこう、あなんていうのかな、こう
でも和歌山にしかない、うん、その工場さん10人10社の中でしか、はいはい、各個社でしか持ってない機械があるんですよ、はい、それを使ってるから、
なんか、そう、なんか
なかなかこう
熱意が、いや物見るだけで、今回は作った人も来るっていう話なんで、うん、物見るだけでなんかおらーみたいなのは、うん、なんか声が聞こえる
そうだみたいな。このプロジェクトの面白さって一つの素材でしょ、うん、で10社じゃないですか、うん、全員ライバルになるわけですよ、だから自分はもう一番のものを作ってやろうっていう気持ちになるから、もうバチバチでやってるんだけど、中むちゃむちゃいいんだけど、もう商品に関してはものすごいこだわり抜いてるんで、だから同じ T シャツ並んでても全然違う T シャツなんですよね、
それぞれ風合いがこんなに違うのかってたりとか、
そう、楽しいですよね、
楽しいですよ、
んか、うん、だからこう見て、こう、あ、こういうのがあるんだと思って買って、
うん、
まあ、洋服のいいところって着るじゃないですか、
うん、
で着るとなんかあれこの服、自分の持ってる他の服となんか違う気がするってやっぱあるんです。着れば着るほどなんか、うん、ずっと何回も着るから、特にカットソーってね、うん、
さっきおっしゃったみたいに本当にエモーショナルに直結するというか、
そう、でもそれはね、
そうなんです、
本当にあると思う。
T シャツって一番分かりやすくって、うん、で長く、まあ、年を重ねるとやっぱりね、こうついつい手が伸びるのがもう、あこれだと楽に着れるかなとか、うん、気持ちいいかなっていうような、まあ、肌着ってそういうもんかなって僕は思ってて、そういう感覚がやっぱり和歌山が作るニットってやっぱりそういうところにあるのかなっていうふうに思ってて、まあ、最近は本当ラグジュアリーブランドも和歌山に来てものづくりをしたりとか、結構あの来週もまたお客さんがいらっしゃって和歌山に行ったりするんですけど、
和歌山に来るんです
か。和歌山に来ます。最近東京じゃないんですよ、和歌山に来るんです。変わったでしょ昔に比べたら。大体まあみんな 東京に来てちょっとこう街を見て楽しんで商談しようかなっていうところが、最近もう産地に来て、
あ、ちゃんと物を作ってる現場がどういうところ
なのか見て、しっかりとこう物を見ながら作るっていう感じです。
デザイナー、まあデザイナーとか企画の人が工場に来るんですね。
来ますね。
でなんか、
うん、
昔さすがにそこまではなかったですよね。
昔はやっぱり和歌山がそこまで認知がなかったのかもしれないですね。最近海外の人の方が実は和歌山ニットのこと知ってて、
そんなことないよ。
そう、
知ってますよ。僕知ってますよ。
いやでもなんかよ、
業界の人では和歌山って、ね、ジャージの産地って分かってるけど、なかなか海外で和歌山って言われると、まず昔は岡山って言われてました
からね。
確かに言ってますからね。岡山じゃない、和歌山ですみたいな。
なるほどね。
何度も言い直したことがあったりとか、今最近和歌山って分かりますね。
あ、なるほ
どね。ジャージの産地でしょみたいな。
すごい。
なんか一般の人ってデニムだとさすがにああいう小島とかであるんでしょって知ってらっしゃるけど、はい、それこそ美州のウールとかも知らないし、うん、和歌山のこともそんなにもしかしたら知らないけど、うんうん、でもなんか本当にそういういいものづくりの集積地なんだなっていうことって財産ですもんね。
本当財産だし、うん、お話ししやすくなりますよね、
うん、こう
プレゼンテーションしても最初に、
ね、あ、和歌山なんです、あ、じゃあいい
生地、うん、いい生地持ってんだよねみたいな、あ、そういう意味ではニューヨーク行ってもそういう感覚だったし、
うん、
なるほどなるほど。
そうだから今、ね、うちはアメリカ西海岸のお客さんも結構商売が多くて、本当にエーガルズの生地をこよなく愛すというか、もうずっと使ってくださってるのがジェームスパースっていうね、西海岸のブランドがあるんですけど、うんうん、そこは本当にもうずっと同じ生地を使ったりとか、
こんな言い方あれですけど、はい、ジェームスパースのあのダルダルしたあのカットソーは
緩い感じでしょ、
緩い感じの、うんうん、あれはじゃあかなりの確率で御社の
映画の生地、もう本当に長年使ってくださってて、ジェームスパースを着てるファンってすごく多いんですって、やっぱり日本でもいますし、
はい、
特にアメリカ西海岸カリフォルニアの方はもう一人でまとめ買いで5枚買ったりとか7枚買ったりみたいな感じらしいんですよね。だからやっぱりあの素材感が大好きで購入されてるっていうか、まあそういうファンがいるブランド
で、実はその生地はエイガールズなんです
ね。そうなんですよね。
まあ、でもあんまり隠してないですもんね、多分
ジェームスパース。全然結構逆にオープンに話してて、まあ、彼らもその方がエーガルズやれてるっていうか、
うん、それがブランドなんですよね。もう、うん、
すごくいいイメージを持ってちょっとお取引してくださってるし、エーガルズが作るもいいものだなみたいな、なんかそんな感覚でいつもお話しされるんで、
う
ん、
はい、はい、なるほど。まあね、ちょっといろいろまだ聞きたい話もあって、最後じゃないんですけど、なんか日本、まあ、エーガールズ今の和歌山の話もそうなんですけど、じゃあ今後のね、日本のものづくり、今、まあ、その結構ずっと、まあ、割合ポジティブな話だったんですけど、うん、でも一方でこうやっぱり今ってこのサプライチェーンが分断されちゃったりとか、まあ、課題もあると思うんですよね。そこら辺も踏まえて、なんか今後日本のものづくり、今和歌山でまずグループというか、
はい、そうですね。
で、多分エーガールズってその山下会長が結構こうチームなんだっけ、
リンクエイジーとか
こう山頂を越えてやろうみたいなことを昔よくやったりとか、はい、それでこう百貨店で一緒に催事やろうよみたいなこともやってたりとかしていると思うんですけど、うんうん、今後日本のものづくり全体繊維とかね、で、うん、なんかこう山下さん的に今後こうしていこうとか、こういう取り組みしていこうとか、野望というか今後の目標みたいなところって何かありますか？うん、
やっぱりさっき言った今和歌山ニット産地で50社ぐらい企業があるんですけど、昔は300社、昔って言ってもそんな前じゃないんだけど、やっぱり
山下さんが会社入った頃ぐらいですか？
そうですね。だから年々やっぱり、まあ、もう廃業されてる、まあ、やっぱり後継者がいないとか、で働き手がいないっていうところでいうと和歌山だけじゃないと思うんですよね。こう日本の今抱える大きな、まあ中小企業の悩みでもあるんですけど、でまあそのさっき言ってた和歌山ニットプロジェクトをどうしてやったかっていうのは、ある意味こうそこで売って利益が出たからじゃなくて、やっぱり知ってもらいたい、和歌山ニットってなんかすごいぞみたいな。でそれがまあ僕は逆に海外から行った方が海外の人たちが知る、でそこでニーズであったりとか、まあ、いわゆるこう、うんうん、知っていただいて、まあ、実際オーダーが来たりとか、で逆に言うと逆輸入で今回東京でやりますけど、イベントをね、そういった形で、あ、なんか海外でやってる和歌山ニットプロジェクト って面白いらしいぜみたいなところで、また東京で日本に知ってもらうっていうことをまあやりたいがためにこのプロジェクトを立ち上げたのは、やっぱり和歌山にと知ってもらうっていうことで、知ってもらって、もしかしたら若い子たちが興味持って、あれ和歌山でなんかニット携わってみようかなとか、なんかあの生地すごい気持ち、あの T シャツ買ったから気持ちよかったから、あの生地なんか作ってみたいとか、例えば使ってみたいとかでもいいんですけど、なんかそこに興味を持っていただくことっていうのがすごく今大事なこと で、僕はまあなかなかこう、じゃあね、A ガールズだけ一社がいくら頑張ってもこう産地をこう盛り上げるっていうのはなかなか難しいし、まあ和歌山だけ頑張っても仕方がないことだと思ってるんですね。だからまずは A ガールズとしては和歌山ニット産地で一つのプラットフォーム、成功事例を何か作って、さっき言った10社がまあ15社になったり20社になってプロジェクトをこう盛り上げていきながら、ニット産地を盛り上げていった後は、まあうちの会長もやりたかったたんですけど、他産地の人とのコラボレーションしながら、まあメイドインジャパンを世界に持っていくみたいなっていうことも一つ考えながら、それがプルミエールビジョンで出したりとか、まあ違う形でニューヨーク、パリ、ミラノでメイドインジャパンのテキスタイル、素晴らしいテキスタイルをまあ自分たちで売っていくっていうことですかね。なんかそういったことをすることで、まあ、あの産地が元気になるっていうところにつなげていきたいなと思ってるんです。思ってる以上に現状、まあ、サプライチェーンってさっきあの横山君おっしゃってくれたんだけど、やっぱりこうものづくりがどんどん厳しくなってて、本当に将来10年20年 もうちょっと先かな、ジャパンメイドがどこまで残るのかなっていう危機感実は持ってるんですね。でそれって僕らって T シャツ作るのにやっぱり糸屋さんがいて、編み屋さん、ニッターさんがいて、線工場がいて、縫製工場がいるから T シャツ作れるんだけど、誰かが消えちゃうともうその時点で作れないもの自体だから、そういうこう、僕らの業界、繊維業界、ファッション業界っていうのは、そういう人たちがいるからこうものづくりがメイドインジャパンでできるっていうところを、まあ皆さんでこう、まあ日本って島国だから、やっぱりそこで頑張ってらっしゃる、さっき言ったデザイナーさんたちも一緒に共感してもらいながら、こうジャパンメイドを盛り上げるみたいな、なんかそういうムーブメントをまあ少し作れたらなと思うし、まあそのための活動として、まあ僕ができることは海外にものを販売していくことっていうところは少し慣れてるというか、まあ経験もあるので、まあそういった活動も通じながら、こう和歌山をまずは盛り上げるっていうところで、まあ将来的に、まあ近い将来ですけど、そういう活動をしながら頑張っていくっていう感じですかね。まあ、
自社だけでねやってても、もう本当にダメなんだっていうことですよね。なんかもうちょっとチームというか、和歌山、まあ、あの山下さんの場合は、まあまずは和歌山一緒にやろうぜと、
はい、
自分たちだけがこう PV でやったっていうだけじゃ、もうなんかあんまりね面白くないというか、
あとやっぱり経験したことをね、こう次の若い世代たちにつなげたいんですよ。僕実は20年、まあ20年かかってるんですよね、海外で記事をこうまあ販売して、まあある意味こう少しこう認知度も上がってっていう、20年かかってます。それをこう今の子たちが20年かけてたらもう間に合わないと思うんですよ、あの産地自体だから。それを5年とか3年である程度ノウハウを渡せるような、まあ、仕組み作りっていうのをちょっと考えてて、まあ、そのためにいろいろ動いてるっていうところもありますね。
まあ、ある種それってなんかこうなんていうのかな、昔だったら結構手を組まない、なんていうのライバル同士なわけじゃないですか、はい、ある種の。だけどやっぱ危機感というか、あのもうそんな自分たちだけがなんか儲かってるとか、自分たちだけが売れてるのじゃ、なんかその産地全体がもう維持できないというか、ひいては自分映画自身もいいものが作れなくなっちゃうっていう、やっぱ危機感ですよね。
おっしゃる通りです。映画図もやっぱり和歌山産地があるから、いろんなものづくり、さっきのね銅線が入った生地みたいな、なんかそういうちょっともうイレギュラーなものづくりっていうのは、産地の中でうちのその工場、メイン工場を使うんじゃなくって、その周りにいる人たちにもお願いしながら作ってるんですね。だからこそ出来上がってるので、その方たちが廃業されたりもう辞めたって言われちゃうと、もう A ガールズの良さもなくなっちゃうっていうことですかね。
もちろんその、ね、すごく綺麗事っていう風に捉えられがちですけど、実はもっと本当にこう深い危機感がやっぱり結構根底にあって、
ね、
それに突き動かされてもいるということですね。
結構焦ってます。もう本当にこの まあ、4、5年かな海外にものすごく行ってるんですけどね、うん、もう今営業してるわけじゃないので、どちらかというとその仕組みとか PR とか、あ、うんうん、まあ、その和歌山ニットプロジェクトのポップアップイベントもやっぱりそこを語りたくて、
なるほど、ね、
あの現地のお客さんに喋ったりとか、うん、まあ、それこそ向こうの学生さんたち FIT とかの学生、日本の学生たちさんたちを呼んで説明したりとか、うん、でいずれ日本に戻ってくるからこういうことやってんだよみたいな、まあ、話をさせてもらったりとかっていう活動もしています。
はい、というわけでね、まあ、いろいろ話が尽きないですけど、まあ、なんか聞きたいことあります？最後に山下さんの趣味とか趣味聞いてもしょうがない。
趣味ですか？今度尾、まあまあ、崎連れてきますね。尾、は
い、崎さん、
え、和歌山のおすすめポイントを教えてください。
これね、和歌山のおすすめポイントね、うん、マジ、あの最近ね、会長がやばい、あのすごいんですよ。
今
なんで知ってんの？なんで知って
る？あの会長はもう今 A ガールズをだから一線引かれて何やってるかって言ったら、うん、和歌山全体の魅力を大使してて、いやこれすごいんですよ、うん、あの会長のまたあの感じで、うん、バンバン押してくるんで、
はい、
うん、でも和歌山ってなんかすごいんですよね。いろんなランとか面白いものいっぱいあって、はい、うん、それまた会長が言ってくるから、うん、僕もちょっと和歌山に若干詳しくなっちゃって
胡蝶蘭とかね、
胡蝶蘭、
最近も会長が胡蝶蘭にハマってしまってて、胡蝶蘭って究極のサスティナブルで、もうあのお届けするじゃないですか、お祝いで、でそれって回収されるんですよ。回収するじゃないですか、
回収するの、あれ
回収されてまたこう育てて作って、ほんでまたお届けするからね、からずっとエンドレスにさ、
胡
蝶蘭って
あれなんかほら偉い人とかとさ、カビなんか敷き詰めてうわーとか言ってんじゃん、
あれね、回収、あとお店のオープンと
かに、あれね回収できるし、あの回収してもらった方がいいよ。
でもまた育ってね、はい、
あれね、仕組みがあるんですよね、
仕組みがちゃんとあるんです。だからもうあの
よくできてる、
よくできてるんです。
時々ね、回収知らない人がいるから、うん、あれはねちゃんと回収できますってちゃんと言わないと、
そう、それを会長がちゃんと、
そう
そう、
お前ら知ってるか、これが究極のサスティナブルだって言って胡蝶蘭に今ハマってて、
すごいんですよ、
好奇心がさすが。
和歌山行って、ね、和歌山もし行きたい時は、うん、あのね、山下会長に言った方がいい。あのめっちゃ案内してくれる、
見るべきポイントを、
はい、よし、俺がじゃあお前何日かいられんだみたいな
今度言われますよ、和歌山のアマルフィ知ってるかって言われて
すごい、そんな素晴らしい海岸があるんですか？
そうそうそう、白浜市、海岸沿いを走ると夕日が、サンセットが綺麗なところが、それがそうですかねっていつも言うんですけど、
元気だなと思って、
まあ、まあ本当にいろいろ面白いところありますからね。
熊野古道とかもですよね。
そうですね、もう熊野古道もあるし、まあ、高野山も和歌山ですからね、そういう意味ではいろいろ見るところも多いですし、
やっぱね、山下会長って本当に素敵だなと思って、なんかなんていうのかな、もう、うん、素敵なんです。素敵な、僕ももうおじさんですけど、なんか結構素敵な人ですね、
うん、
かなり、なんかこう、なんていうの、その見た目が素敵とか、うん、なんかこうスマートっていう、
うん、
もうね、ことよりもうことじゃなくて、なんか生き方とかキャラがもうなんかもうめっちゃ素敵なんですよ。
常にフレッシュな好奇心を持ち続けられるということは素晴らしい。
なんかね、むちゃくちゃ尊敬してますね、はい、うん、っていう感じで、
はい、
ちょっと話尽きないんですけども、でもまあスパイバーの話もう聞きました。大丈夫ですね、
はい、
はい、スパイバーとの取り組み、引き続きまた新しいサンプルなどもお待ちして、サンプル、はい、
そうですね、ぜひ
ね、あのね、そう、あの前、うん、あのもらったカットソーで、
はい、
あれなんだっけな、あの10年前ぐらい
のロータスのやつでしょ。
ロータス結構トロトロのやつ、あれロータスだった、もう一個の方だ、ロータスとあともう一個あるじゃん、あのスビンの
なんだっけ、
あ、尾崎さん聞かないとダメだ、尾崎さんに聞こうことで、うん、はい、あれがねやっぱすごい良くて、
言ってますよね、
トロトロしてて、
ね、ずっと同じのくれっていう、
ダメですよ、あのやめてください、そういうの今いろいろあるんで、
くれって言われる
んですよ、ダメだよ、ちょっと横浜さん、
あの人来たらもうお土産渡さないってみんなで決めてるんで大丈夫です、
むしろ逆効果、くれじゃ
社内の共有事項でも決めてるんで大丈夫です。
横山は
もうなしっていう感じになってます。
逆効果もらえない。
でもね、気に入ってくださってて、はい、ずっと愛用してくれてる、嬉しいですけど。
どっかで売ってるって聞いたらそこで買うんで、
わかりました。
ね、そこがねいつも曖昧な。どこで
売ってる。いや、和歌山ニートプロジェクト来てください。代官山ね、代官山で売ってるから。
もうこの前十分買ったんで届いてないんで。はい、まあいいや。というわけで、すいません、今日はお忙しい中ニューヨークから
直
行して駆けつけてくれた。山下さん、25日、
金土日になります。よろしくお願いします。
大会サイトで和歌山に
私も立ってますんで、ぜひ会いに来てください。
会いに行きましょう。
はい、毎日いるんですか。
毎日います。はい、
はい、というわけでよろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございます。